2024年3月14日からシャブ用で春のラムシャブフェア開催。
This is episode 133絵本で英会話。心が明るくなる世界の絵本を英語と日本語でお送りいたします。 Let's read. Hello, my name is Hiro and welcome to episode 133 of 絵本で英会話。皆さんこんにちは。絵本で英会話のヒロです。第133話へようこそ。絵本で英会話は子供と一緒に大人も楽しく聞けるバイリンガル絵本のポッドキャストです。世界の絵本を英語と日本語で朗読し、あなたと子供の自己肯定感を自然に高める家族向けの音声番組です。さて今日のエピソードはいつもとちょっと違うスタイルでしゃぶ用さんのキャンペーンソングから始まりましたが、僕の大好物のしゃぶしゃぶについて少しお話ししたいと思います。世界では日本食がブームになっていて、寿司などの日本語は英語になっています。しかし皆さんは英語でしゃぶしゃぶってどういうか知っていますか？実は寿司と一緒でしゃぶしゃぶ SHABU しゃぶしゃぶと言います。そしてしゃぶしゃぶは英語でこのように説明できます。Shabu shabu is a Japanese hot pot dish where thinly sliced meat and vegetables are quickly simmered in a kelp broth in a hot pot and served with either a ponzu sauce or sesame dipping sauce. しゃぶしゃぶは薄切りの肉と野菜を昆布だしにさっとくぐらせた後、ポン酢またはごまだれにつけて食べる日本の鍋料理です。そして僕が日本に帰った時に立ち寄っているお店がしゃぶ用さんです。美味しいしゃぶしゃぶを食べられるだけではなく、子供から大人までどんな方でも楽しめるところがおすすめの店です。平日のランチタイムはオープンから16時まで時間無制限でゆったりと楽しめます。小学生はどのコースでも999円、税込み1099円、幼児は無料、そして60歳以上はお得な割引価格があります。ご存知のリスナーの方もいると思いますが、僕の出身地は大阪で、帰国した際心斎橋にあるしゃぶ用へ母と一緒に行ったことがあります。牛と豚の食べ放題コースを頼んで、何より嬉しかったのが野菜がバイキング形式だったことです。たくさんの新鮮な野菜があり、僕の大好物のキクラゲ、オクラ、そして春雨もありました。さっと火を通して食べるお肉とシャキシャキした野菜をタレにつけて食べる幸せ。今すぐ日本に戻ってしゃぶ用を食べたいです。しゃぶ用では現在春のラムしゃぶフェアを開催中です。このエピソードを聞いてしゃぶ用に行ったよという方はハッシュタグしゃぶ用行ったよをつけて SNS に投稿してください。しゃぶ用公式サイトでは店内メニューや店舗検索も簡単にできるので、気になる人はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。そんな今日のお話は、食べ物のテーマに合わせて世界的にも有名な童話 The Little Red Hen、 小さな赤いメンドリをお伝えしたいと思います。働き者のメンドリが小麦の種を見つけました。畑にまいて育てパンを作ろうと考えます。誰か手伝ってくれる人と仲間の豚、猫とネズミに頼みますが、返事は嫌だよ。メンドリはどうするのでしょうか？皆さんはお手伝いが好きですか？家でどんなお手伝いをしますか？お手伝いが嫌々な人にはぴったりの可愛いお話です。そしてこのお話にはそれ以上にとても大切なメッセージがあります。特にお母様方は最後までお聞きください。 So let's get it started.今日のお話に出てくる英語のキーワードは Barnyard、 納屋、Wheat、 麦、 and、 そして Bread、 パン。今日はクイズがありませんが、この3つの単語をよく聞いて絵本を聞いてください。 Barnyard、 Wheat、 and、 Bread。 それでは小さな赤い麺鳥、どうぞお楽しみください。 The Little Red Hen、 小さな赤い麺鳥。 Retold and illustrated by Florence White Williams。フローレンス・ワイト・ウィリアムズ作、絵、English translation and voice by Hiro、 英語訳、声、Hiro、 from the public domain。 A little red hen lived in a barnyard. She spent almost all of her time walking about the barnyard in her pickety-pickety fashion, scratching everywhere for worms. ある納屋に小さな赤いメンドリが暮らしていました。メンドリはあちらこちら納屋を忙しそうに歩き回り、ミミズを探していました。She dearly loved fat, delicious worms and felt that they were absolutely necessary to the health of her children. As often as she found a worm, she would call chuck 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 to her chickies. ふっくらとしたミミズが大好きで、ひよこたちの成長のためにもとても大切です。ミミズを見つけるたびに、ここ、こことひよこたちに呼びかけました。When they were gathered about her, she would distribute choice morsels of her tidbit.A busy little body was she. ひよこたちが周りに集まると、餌を口であげるのに大忙しです。A cat usually napped lazily in the barn door, not even bothering herself to scare the rat who ran here and there as he pleased. 猫はいつも納屋のドアでゴロゴロ昼寝をしていました。ちょこちょこと自由気ままに行き来するネズミを怖がらせることすら面倒だと思っていました。And as for the pig who lived in the sty, he did not care what happened so long as he could eat and grow fat. そして豚小屋に住んでいる豚は自分が食べて太ること以外には何も興味がありませんでした。One day, the little red hen found a seed. It was a wheat seed, but the little red hen was so accustomed to bugs and worms that she supposed this is to be some new and perhaps very delicious kind of meat.
ある日、小さな赤いメンドリは種を見つけました。それは小麦の種でした。でも虫やミミズしか見慣れていなかったので、これは何か新しく、そしておそらくとても美味しいお肉だと勘違いしました。
She bit it gently and found that it resembled a worm in no way whatsoever. She knew it ought to be planted. She was so busy hunting food for herself and her family.That naturally, she thought she ought not to take time to plant it.
ゆっくりとかじってみると、それはミミズと全く違う味でした。これは植えるべきものだとメンドリは気がつきました。でも食べ物を探すのがとても忙しかったので、植える時間がありませんでした。
Carrying it about, she made many inquiries as to what it might be. She found it was a wheat seed, and that if planted, it would grow up, and when ripeIt could be made into flour and then into bread.
メンドリはこれが何の種かみんなに尋ねました。するとこれは麦の種で、巻いて育てて粉にしたらパンを焼けることも分かりました。
So she thought of the pig, upon whom time must hang heavily, and of the cat who had nothing to do, and of the great fat rat with his idle hours, and she called loudly.
そこでメンドリはいつも暇な豚とゴロゴロしている猫、そして怠け者の太ったネズミのことを思い出し、大声で叫びました。
Who will plant the seed?
誰か種をまくのを手伝ってくれる人はいないかしら。
But the pig said, Not I. And the cat said, Not I. And the rat said, Not I.
でも豚は、
嫌だよ。
そして猫は、
嫌だね。
そしてネズミは、
嫌だちゅー
と言って知らん顔をしました。
Well then, said the little red hen, I will. And she did.
小さな赤いメンドリは、仕方がない、私がしましょう、と言いました。
Then she went on with her daily duties through the long summer days, scratching for worms and feeding her chicks, while the pig grew fat, and the cat grew fat, and the rat grew fat, and the wheat grew tall and ready for harvest.
メンドリは長い夏の日々を一生懸命に働きました。ミミズを見つけてはひよこたちに餌を与え忙しく過ごしました。その間、豚、猫、そしてネズミはふっくらと太りました。そして小麦はすくすくと育ち、収穫の時期がやってきました。
So, one day, the little red hen chanced to notice how large the wheat was and that the grain was ripe. So, she ran about calling briskly.
ある日、メンドリは小麦がすくすくと大きく育ったことに気がつきました。すると広場を駆け回り、大声で叫びました。
Who will cut the wheat?
誰か小麦を刈るのを手伝ってくれる人はいないかしら。
The pig said, Not I. And the cat said,
Not I.
And the rat said,
Not I.
でも豚は、
嫌だよ。
そして猫は、
嫌だね。
そしてネズミは、
嫌だちゅー。
と言って知らん顔をしました。
Well then,
said the little red hen. I will, and she did. 小さな赤い面鳥は仕方がない、私がしましょうと言いました。
She got the sickle from among the farmer's tools in the barn and proceeded to cut off all of the big plant of wheat.
面鳥は納屋の道具箱から釜を取り出し、小麦を一本一本丁寧に刈り取りました。
On the ground lay nicely cut wheat, ready to be gathered and threshed. But the newest and yellowest and downiest of Mrs. Hen's chicks set up a peep peep peeping in the most vigorous fashion, proclaiming to the world at large, but most particularly to their mother, that she was neglecting them.
地面にはきれいに刈り取られた小麦が散らばり、収穫して種を取る準備ができました。しかし黄色くふわふわしたひよこたちはピヨピヨと元気いっぱいに泣き、ママに向かって相手にしてと大声で叫びました。
Poor little red hen, she felt quite bewildered and hardly knew where to run.
かわいそうな赤い面鳥、どうすればいいのかわからなくなりました。
Her attention was thoroughly divided between her duty to her children and her duty to wheat, for which she felt responsible.
メンドリは子供たちをとても愛していましたが、同時に小麦への大切なお仕事もありました。
So again, in a very hopeful tone, she called out, Who will thresh the wheat?
するとメンドリはもう一度みんなに期待を込めて聞きました。誰か小麦の種を分けるのを手伝ってくれる人はいないかしら?
But the pig with a grunt said, Not I. And the cat with a meow said,
Not I.
And the rat with a squeak said,
Not I.
豚は嫌だよ。そして猫は嫌だね。そしてネズミは
嫌だチュ
ー。とブーブー言って知らん顔をしました。
So the little red hen, looking, it must be admitted, rather discouraged, said, Well, I will then. And she did.
小さな赤い面鳥はちょっと悲しそうに、仕方がない、私がしましょうと言いました。
Of course, she had to feed her babies first.Though, and when she had gotten them all to sleep for the afternoon nap, she went out and threshed the wheat.
当然、まず赤ちゃんたちにご飯をあげなくてはいけませんでした。そして、みんなを昼寝させた後、メンドリは外に出て小麦の種を分けました。
She then called out, Who will carry the wheat to the mills to be ground?
メンドリは声を張り上げて、誰か小麦を粉引きのところまで手で運んでくれる人はいないかしら?と尋ねました。
Turning the backs with snippy glee, that pig said, Not I. And the cat said,
Not I.
And the rat said,
Not I.
豚は
嫌だよ。
そして猫は嫌だね。そしてネズミは
嫌だチュー。
と言って、ふんと背を向けて知らん顔をしました。
So, the good little red hen could do nothing but say, I will then. And she did.
小さな赤い面鳥は仕方がなく、私がしましょうと言いました。
Carrying the sack of wheat, she trudged off to the distant mill. There she ordered the wheat ground into beautiful white flour. When the miller brought her the flour, she walked slowly back all the way to her own barnyard in her own pickety-pecky fashion.
小麦の袋を背負って、麺鳥は遠くの粉引きのところへと歩きました。そこで小麦をきれいな白い粉にしてもらいました。粉をもらったら、メンドリは納屋までゆっくりと歩いて帰りました。
She even managed, in spite of her load, to carry a nice juicy worm now and then, and had one left for her babies when she reached them. Those cheeky little fluff balls were so glad to see their mother. For the first time, they really appreciated her.
荷物を持ちながらも、メンドリは美味しいミミズをいくつか見つけ、ひよこたちの分も見つけました。小さな可愛いひよこたちはとても嬉しそうでした。お母さんメンドリに感謝の気持ちでいっぱいです。
After this really strenuous day, Mrs. Hen retired to her slumbers earlier than usual. Indeed, before the colors came into the sky to herald the setting of the sun, her usual bedtime hour.
とても大変な一日だったので、お母さんメンドリはいつもより早く眠りにつきました。いつもは太陽が沈んで空の色が変わる頃に寝ていました。
She would have liked to sleep late in the morning, but her chicks, joining in the morning chorus of the henyard, drove away all hopes of such a luxury.
メンドリはもう少し朝寝したかったのですが、 ひよこたちが鶏たちと朝の歌に参加するので、そんな贅沢はできませんでした。
Even as she sleepily half opened one eye, the thought came to her that today that wheat must somehow be made into bread.
麺鳥が眠そうに片目を開きました。今日何とかして小麦をパンにしなければならないと思いました。
She was not in the habit of making bread, although, of course, anyone can make it if he or she follows the recipe with care, and she knew perfectly well that she could do it if necessary.
パンを作ったことはありませんでしたが、もちろん誰でもレシピをよく読めばパンを作ることができます。そして麺鳥も自分でもできることを知っていました。
So, after her children were fed and made sweet and fresh for the day, she hunted up to the pig, the cat, and the rat.
子供たちにご飯を食べさせて、一日の準備を整えた後、麺鳥は豚と猫とネズミを探しに行きました。
Still confident that they would surely help her someday, she sang out, Who will make the bread?
いつかきっと手伝ってくれると信じて、麺鳥は、誰かパンを作るのを手伝ってくれる人はいないかしらと声を張って言いました。
Alice for the little red hen. Once more, her hopes were dashed. For the pig said, Not I. And the cat said,
Not I.
And the rat said,
Not I.
ああ、なんて残念なことでしょう。またもや、メンドリの期待は裏切られました。豚は、
嫌だよ。
そして猫は、嫌だね。そしてネズミは、
嫌だチュー。
と言って知らん顔をしました。
So, the little red hen said once more, I will then, and she did.
小さな赤い麺鳥はもう一度、私がしましょうと言いました。
Feeling that she might have known all the time that she would have to do it all herself, she went and put on a fresh apron and spotless cook's cap.
最初から自分で全部やらなきゃいけなかったと思った麺鳥は、新しいエプロンと綺麗なコックさんの帽子をつけました。
First of all, she set the dough as was proper. When it was time, she brought out the molding board and the baking tins, molded the bread, divided into loaves, and put them into the oven to bake.
まずパンの生地をしっかりこねました。時間が経つと板と焼き型を出してパンを形作り、切ってオーブンで焼きました。
All the while, the cat sat lazily by, giggling and chuckling. And close at hand, the vain rat powdered his nose and admired himself in a mirror. In the distance, could be heard the long-drawn snores of the dozing pig.
その間、猫は怠けて座って、クスクス笑っていました。すぐそばでは、ネズミがお化粧をして、鏡で自分に見とれていました。遠くからはぐっすり寝ている豚の長いいびきが聞こえました。
At last, the great moment arrived. A delicious smell was wafted upon the autumn breeze. Everywhere, the Banyu citizens sniffed the air with delight.
ついに待ちに待ったその時です。おいしい香りが秋風に乗って広がりました。納屋の動物たちはみんなワクワクしながら匂いを嗅ぎました。
The little red hen ambled in her pickety-peckety way towards the source of all this excitement.
メンドリはワクワクしながらいい匂いがする方へゆっくり歩きました。
Although she appeared to be perfectly calm, in reality she could only with difficulty restrain an impulse to dance and sing, for had she not done all the work on this wonderful bread. Small wonder that she was the most excited person in the barnyard.
メンドリは落ち着いているように見えましたが、本当は踊ったり歌ったりしたくてたまりませんでした。なんだってあんなに頑張って作った素晴らしいパンですから、納屋で一番はしゃいでいたのは小さな赤いメンドリでした。
She did not know whether the bread would be fit to eat, but joy of joys, when the lovely brown loaves came out of the oven, they were done to perfection.
パンが食べられるかどうかわかりませんでした。美しい茶色のパンがオーブンから出てきたとき、嬉しいことにそれは完璧に焼けていました。
Then, perhaps because she had acquired the habit, the little red hen called, Who will eat the bread?
それはおそらく習慣だったのかもしれません。メンドリは、パンを食べたい人はいるかしらと尋ねました。
All the animals in the barnyard were watching hungrily and smacking their lips in anticipation. And the pig said, I will.
And the cat said, I will.
And rat said,
I will.
納屋の動物たちはみんなお腹を空かせて唇を舐めながら待っていました。 豚は食べるよと言い、猫は食べるねと言い、そしてネズミは
食べるチュー
と言いました。But the little red hen said, No, you won't. I will. And she did. でも小さな赤いメンドリは、いいえ、ダメよ。私が食べるんだからと言いました。Thank you for listening to Little Red Hen. 小さな赤いメンドリを最後まで聞いてくれてありがとう。Now, let's take a moment to talk about the story. それでは今日の物語について少しお話をしましょう。The folktale, The Little Red Hen, has been passed down through generations in various countries around the world. Although it is originally attributed to Russian folklore, this claim is not certain. The story has gained widespread recognition in both the United States and the United Kingdom.Spreading across English-speaking countries. While the specific animals involved may vary, the essence of the tale remains consistent. 小さな赤いメンドリは世界各国で語り継がれてきた民話です。もともとはロシア民話とされていますが、確かではありません。この物語はアメリカとイギリスでもよく知られ、英語圏の国々に広まりました。登場する動物が異なることもありますが、物語のあらすじは変わりません。In today's story, the diligent little red hen discovers a wheat seed, undeterred by her fellow barnmates, the pig, the cat, and the mouse, all of whom refuse to help. She plants the seeds in her garden, nurtures the wheat, harvests it, and plants the baked bread from the grains she had reaped. The little red hen preserves and achieves her goal in the end. この物語の主人公は働き者の小さな赤いメンドリです。ある日、小麦の種を見つけます。メンドリは畑に種をまき、麦を育てて収穫し、収穫した麦を粉にしてパンを焼こうと考えます。しかし、納屋に一緒に住んでいる仲間の豚、猫、そしてネズミに何度頼んでも嫌だよ、とみんな知らん顔をします。それでもメンドリは諦めずに最後まで頑張ってやり遂げましたよね。Listening to today's story, what did you think? What did you feel? 皆さんはこのお話を聞いてどう思いましたか？何を感じましたか？Upon hearing this story, I believe that most people would first feel the sentiment of those who do not work shall not eat. The hen, despite repeatedly calling out to her companions, the pig, the cat, and the mouse, received no assistance. Consequently, when the bread was finally baked, the hen did not share it with them. This tale strongly emphasizes the importance of helping others. このお話を聞いて、まず多くの人が感じることは、働かざる者は食うべからずだと思います。メンドリは仲間の豚、猫、そしてネズミに何度も声をかけますが、全く手伝ってくれないので、最後にパンが焼けた時、メンドリはパンを分け与えませんでしたよね。他人を助けたり、手伝う大切さの Help のメッセージを強く感じました。Personally, I feel that there is an even more important message in the story of the little red hen. In this tale, the diligent mother tirelessly cares for her chicks while also managing the demanding task of planting wheat seeds.Nurturing the crop, harvesting it, and bundling the wheat, grinding it into flour, and finally baking bread. However, looking after her children while working is incredibly challenging, and there are moments when the little red hen doesn't know what to do. 個人的な意見ですが、このお話にはそれ以上に大切なメッセージがあると僕は感じました。小さな赤いメンドリのお話は、メンドリのお母さんが一生懸命にひよこたちの世話をしながら麦の種を植え、育てて、収穫し、束ね、粉にしてパンを焼くという大変な仕事をしていました。しかし、ひよこたちの世話をしながら働くことはとても大変で、メンドリは時にどうすればいいのかわからなくなることもありました。
Listening to this story, I felt gratitude towards mothers and deep respect for those who balance parenting and work. Even in modern times, looking after family with a career remains difficult. Returning to work after a break can even be tough, and there are also career-related struggles.And yet, many mothers preserve, driven by love for their children and a desire to pursue their own passions and goals.
この話を聞いて僕は母への感謝と子育てをしながら働くお母さんたちへの尊敬を感じました。現代でも子育てと仕事を両立させることは大変なことです。仕事に復帰する際にはブランクがあったり、キャリア的にも苦労することがあると思います。子供を愛する一方で自分自身のやりたいこともあるはずです。多くのお母様方が愛情を胸に自分自身の目標や情熱を追求しながら頑張っていることを改めて思い浮かべました。
So today, I want to express my gratitude to my mother and to all hardworking mothers. While loving your children, please also cherish your own desires. By valuing what you want to do, perhaps you can lead a happy life while maintaining a balance. With heartfelt appreciation, thank you so much.
だからこそ、すべての頑張っているお母さんたちに感謝の気持ちを伝えたいと思います。自分自身のやりたいことも大切にしてくださいね。自分のやりたいことも大切にしていくことで、バランスを保ちながら幸せな人生を歩んでいけるのではないでしょうか。感謝の気持ちを込めて、いつも本当にありがとうございます。
Hi everyone, I hope you enjoyed listening to the story, The Little Red Hen.
小さな赤い雌鶏、いかがでしたでしょうか？聞きたい物語、絵本、コメントなどがあれば、ぜひおいしいアプリをダウンロードして、絵本で英会話を検索し、フォローをお願いします。絵本で英会話のコミュニティに参加したい方は、Google で絵本で英会話と検索し、当サイトもご覧いただけます。これからも世界の絵本を英語と日本語でお届けし、皆さんが英語を楽しむ環境を提供し、笑顔と成長のヒントをお届けできるよう頑張ります。これからもどうぞよろしくお願いします。
Thank you for listening, and I look forward to having you join us for the next show. Bye!